今、高谷のフェイス2フェイスに来てるんですけども、僕と同じ仕事のプロジェクトマネージャーをやってた方にお会いしたら、思いのほか話が、興味深い話が聞けそうな感じがするので、ちょっとあきこさんにお話をお伺いしたいなと思うんですけども、
はい、
フィリピン留学、今回3週間でしたっけ、
はい、
ですよね。で、もともと英語ある程度、
ちょっとだけ話せました。
そうね。はい、で、そのスコアとかもいいんです。それなりに自分で勉強して取ってたんですよね。
トイックでは、2年前に780点で、
はい、リスニングが。
リスニングが450。
はいはい、
リーディングが330ぐらいです。
と、はいはい、いう状態で、業務の必要性があって留学しようと思ったんですか？
そうですね。
はいはいはい。で、今も、もう終わりでしたっけ？あと1週間。
あと1週間。
あと1週間。2週間終わって、いろいろ発見があったんですよね。
そうですね。
それをちょっとぜひお伺い、聞きたい。
まず、フェイストゥーフェイスに来て、
はいはい、
初日にレベルチェックをしました。で、マットとスピーキング、
はい、
その後ペーパーテスト、
はい、
で、フィードバックで、自分のレベルのラインを教えてもらって、はいはい、やりたいことを話し、
はい、
先生のアサイン、何時間スピーキング、
はいはい、
何時間リーディング、はいはい、何時間ライティングって小回りで、アサインはジュンさんがやってくださいました。
はいはいはい、
で、2日間、その後、うん、翌日以降2日間、まあ、先生とコミュニケーションしてみて、
はい、
合わなかったんで、
合わないというのは何が合わなかったんですか？
そこが問題です。
はいはい、
合わなかったんで、
はい、
結局結論としては、
はい、
6時間をやめて4時間に
かけて、2
コマ消したんです
よ。はいはいはい、
で先生も 一部の先生を辞めました、
はいはいはい。
だけど、なんで合わなかったのかなってことを考え始めた。
その時はまだ腑に落ちてなかったんですか？
合わないっていうことだけは分かってます、うんうん。なぜ合わないのかは分からなかった。
はいはいはいはい。
分かります？
はい。
はい、で、マットの授業が、そのいい、こう、ケーススタディの実践の場になっていて、
うんうんうん、
で、いいコミュニケーターだったり、なんで合わないってことをうまく説明できないんだ。
理由をね。
そうです、うんうん。で、いいティーチャーだったらもしかして私のなんか違和感をうまくソルブできるはずなんだけれども、うんうんうん、それをうまくソルブできる方法を教えてくれるティーチャーにどうやったら会えるのかみたいな、そういう話を。
はいはい、
だから、その、テーマはグッドコミュニケーターっていう。
はい、
グッドコミュニケーターだったら何がグッドコミュニケーターで、もし悪いコミュニケーターだったらどうしたらその悪いコミュニケーターがグッドコミュニケーターになるんだみたいな。
それは今はティーチャーにおいて話してるんですか？
それは自分自身について初めは思ってたんです。
なるほど、
うんうん、どうしたらそういうのを解消できるのか、
はいはいはい、
コミュニケーションじゃないですか、人と人が、
はいはいはい、自分が何かそれの理由がはっきり明確だったらその状況も変えれるはずってことですね。
そうです、うんうん、自分に納得感もできるし、
うんうん、
多分それを見つけられたら他の人もなんとなくこの先生ってちょっと合うのか分かんないみたいな、うんうん、迷う必要が多分なくなるのかなって、
その見極め方が分かったね。
そうですそうです、
うんうんうん、
で、じゃあそもそもティーチャーって何なんだって思って、
うんうん、
ティーチャーを調べてみた、
分析したと、
うん、はい、辞書で
定義を、まずそっからですね。
で、選んだキーワードは、ティーチャーと、コーチと、ガイドと、メンター、
うんうん。なるほど。
まあ、フェイストゥーフェイスは、ボーディングティーチャーがいるぐらいなんで、
はい、
メンターっていう思想があって、
はい、
本当は5個に、5個目に、コンサルっていうのがいたんです。カウンセリングか。
はいはい。
がいるんですけど、カウンセリングはちょっと自分の領域外だったんで、はじきまはじめ、
なるほど。
で、その、自分で選択できる4つのうちで、定義を、英語で辞書で調べてみたら、
うんうんうん、
定義がすごくクリアになって、
あ、そうなんですか。
この定義のイメージをちゃんと持ってすれば、うん、実はマッチングってうまくいくんじゃないかなっていう
ふうに
思い始めたわけです。
はいはい、なるほど。ちなみに。
それがこれです。
これ。ティーチング。学校で生徒に授業を与える人。
そうです。
大学
院。ここですね。
最後。
インフォメーションを与える人なんです。ティーチングっていうのは。だからティーチャーっていうのは、ティーチャーが喋る量が多くて、インフォメーションを与える人がティーチャー。
あ、そういう風に定義されてんのや。
そうです。
By giving information about it.
そうです。
なるほど。
一方、コーチングっていうのは、
はい、
プロセストレーニングをコーチする人ですと。
なるほど。
で、ジョブがより良くなるために、
なるほど。
エクストラティーチングをしてくれるのがコーチですと。
エクストラティーチングっていうんや。
要は、ティーチングのさらに上のチップスをくれて、
はいはいはい、
その人がより良くなるために一緒にプロセスを面倒見てくれる人がコーチですと。
なるほど。そうすると、コーチングの方が、その、上のレイヤーなんですね。
そうなんです、ね。
はい。
で次がガイディングです、
はい、
ガイディングはティーチもコーチもしません。与えるのはアドバイスやヘルプだと思うんですね。
生徒に
Giving advice and help って言ってるので、方向性を ガイドするだけで、いや教えるって定義は書いてないんですね。
Having strong influence on people。
そうですそうです。
うーん、教えるわけでもないし、だまあ、気づきを与えるみたいな感じですね。
そうですね、
うんうん、
で最後にメンタリングっていうのは、
はい、
ここですね、はい、どっちかっていうと定義がまたこの3つの手法とは違って、
はい、
ビューがロングタームで、学校のエデュケーションだけに、スコープが当たってなくて、
はい、
全ての、まあ、生活だったりとか、
はい、
ワイドスコープで、
はい、
どっちかっていうとディベロップメントドリブンって言ってるので、その生活にアダプトするためにメンターするだとか、はいはい、スタートアップするためにメンターするみたいな、特定の領域だけじゃない、はいはい、ジェネラルなところに対してサポートするみたいな思想なんですよね、
は
い、
なるほど。英語に限ったことじゃないんですね。
そうですそうです、
うん、
っていうふうにこう分類したら自分のやりたい欲しい先生っていうのがだんだん見えてきて、
なるほど、
これがアンマッチを作ってんじゃないかなって思ったわけです。
なるほど。
でよくよく考えてみたら自分の取った先生はタイプが全然違かったです、
ね、はいはいはい、
で今、ちょっと残念だけどうまく合わなかった先生はティーチタイプ
なんです。なるほど。
だけど私ってコーチとかガイドが好きだったんで、
まあ、今のそのご自身のレベルがインフォメーションを与えてもらうことのレベルじゃない、インフォメーションある程度あるからですよね。そういう意味でもないんですか。
でそれが分かんなかったんで、
あ、なるほど、
さらにケーススタディをやってみましたと。
はいはい、生徒のケーススタディですね。
生徒と、まあ、先生は自分の先生ですね。自分の先生レベル。
生徒のケーススタディで具体的に何をしたんですか。
何をやったかっていうと、
はい、
生徒さんのこれお名前です、
はい、
で関係あるかなと思って年齢とジェンダー、
はい、
で、この4つの定義の中で、はい、あなたが今必要なものって何ですか、
はい、
っていう質問です。
はいはいはい、
をプライオリティ1から4番まで優先順位順に聞いてみました、
はいはいはい、
であとここは、スピーキングのレベルとグラマーボキャブラリーのレベルが関係するかなと、
はいはい、これレベル試験の時なんですか。
そうです、はいはい、ジュンさんからもらった状態ですね。
こっちが
グラマーボキャブラリー、
はい、
でこれがスピーキングレベル、
はいはいはいはい、
で結局ね、何かっていうと、ちょっと関連性は見つけられなかったんですよ。
人によって違うんですね。
このデータ自体の取り方がちょっと曖昧なんで、うん、データはちょっとあんまり使えないかなと思ったんですけど、はい、一つ一つのケースで見ると面白いことが分かって、例えば自分。
はいはいはい、はい。
私、一番初め欲しいのガイドだなと。
うんうん、
ディレクションが欲しいです、
うんうん。
で、大体英語はちょっとできるんで、
うん、
その後に自分のダメな癖を強制してくれる。
うん、
コーチングが欲しくて、
うんうんうん、
必要な時だけティーチングが欲しくて、うん、メンターがいらないって思ってたんです、
はい、
で自分の先生を試しに聞いてみたんです。
スキル分けしたんですね。
自分の先生にも同じ質問していましたと。あなたの好きなティーチングスタイルって何ですか。
なるほどなるほどなるほど。
そしたらこの先生はガイド、
なるほど、
次はメンタリング、
はいはい、
でその次ティーチング。
そう、ちなみにね、この、話をするときに先生に対しても生徒に対してもこの言葉の定義を
説明
最初したんですね。
この定義を示した後に、
はいはいはい、
あなたの好きなものって何です
か、すごい面白い
っていうふうに聞いたわけです、
うんうんうん、
そしたら、ちなみにこの先生とこの先生は私ぴったりなんですよ。マットとヘイゼルはドンピシャで、はい、もう大好きなんですね。
ティーチングのプライオリティが低いってことですか。
彼らのプライオリティはガイディングとコーチングなんですね、
はいはいはいはいはい、
で自分の要求を見るとぴったりなんですよ。
なるほどなるほど。
でちなみに言うと、ここの2人の先生は、
うんうん、
ガイディングタイプなんです。聞いてないんですけど、
うんうんうん、
あ、違う、すいません、ティーチング
タイプ、ティーチングタイプなんですね。
だから喋って聞くんじゃなくて、私アウトプットを出したいと思ったんで、
はいはいはい、
これ多分合わなかったんです、もともとセットアップが、
はい、それが最初受けたけど外した2人なんですね。
そうです、3日後にはちょっとすいませんっていうふうに言った。
だからそれは先生自身もティーチングすることが好き、だからインフォメーションを与えることが好き
なタイプ。一番初めの、一番初めのニーズを聞いた時に、言った後にティーチングスタイルを選んだ先生だったんですよね。
言った後に
自分がこういうことをやりたいですっていうスペシフィックに
言いましたと。はいはいはい、はいはい、
で、例えばリーディングだったらもうスキミングとスキャニングのスキルだけを得たいっていう、
はいはいはい、
今回は、
はいはい、
でこの先生は同じグラマリーディングの先生なんです、2人、
はい、
でこの人はどっちかってコーチしてきたんですね。
うーん、
じゃあ1つずつ説明して一緒に解いていこう、私が解き方を教えるからっていうふ
う
にティーチとコーチをやってきたんです、
うんうん、
でこの人はずっとティーチだったんです、
うんうん、なるほど。
傾向を全部読み解いて、この傾向を頭に入れた後に トレーニングしていこうっていう、
はいはいはい、
私のスタイルとは合ってなかった、
合ってなかったですね、はいはいはい、なるほど。
でこれが分かればセルフアセスメントができて、うん、で具体的な内容はコーチと一緒にやっていけばいいだけで、うんうん、自分のプライオリティってこれしかも時期によって変わるんです、
レベルによって。確かにそうですね、う
ん、だからその度ごとに変えていかなきゃいけないんです、本
当。ヒアリングして、はい、先生はあんまり変わらないかもしれないけど生徒は変わりますよね。
そうなんです。でそれが面白い例がこれで、ノブさんってはじめ、うん、ティーチャー欲しかったんですけど、うん、今はコーチ欲しいって言ってました。だからこれ多分レベルや慣れ感とかによって成長していく過程で変わってくるので、うんうん
うん、特に職人の人は変化すごいあるかもしれないですね。
そうなんです。だからこれを自分自身が分かりさえすればそれに合った先生選ぶだけなんで、モチベーションが落ちる必要もないし、
なるほど、
セルフアセスメントができればディレクションも絶対間違わないと思うんですよね、うんうんうん。
あのまあ、絶対か分かんないですけど、だいぶ角度は上がりますよね。
そうなんです。でフレームワークで随分楽になると思います、ハンドリングが、うん、先生も楽だし、学校が、先生も楽だし、
ね、
生徒も楽、
そうかそうか、
理解するから、
まあ、よくある人として合わないみたいなのの、
そういうんじゃないです、ないっていうこと、感情を入れないですね。
ですよね、はい、だから単純にスタイルとそのスタイルの違いですよね。
す
得意不得意もあるかもしれないですけど、
でこれでディシジョンが多分すごく楽になって、うんうん、残りは多分これなんですよ。
それ何？
これは、マットと一緒にケーススタディやった時にマッピングで、はい、テクニカルリレーテッドかリレーションリレーテッドかっていうマトリックスなんですね、うんうんうん。で一般的に、ジュニアというかレベルの低いビギナーの人にはティーチングが必要だと言われてて、テクニカルもリレーションも必要、うんうん、でだんだんこうエデュケーションが上がっていくと、うん、テクニカルもリレーションも薄くていいから方向性だけ欲しいみたいな、
ガイディングになってくるんですよね。
でマットの思想で言うと、ティーチング、コーチング、ガイディング、メンタリングって。メンターっていうのは、普通、日本人のイメージだと、ちょっと、スタートアップ、この生活をスタートアップするためにメンターが必要みたいな思想なんだけれども、実は英語で全部の説明を受け、英語でスタートアップするって結構ハイスキルなんですよね。
はいはい。
だから、今ってフィリピンの先生たちが日本語を覚えたりして、はいはい、なんとなくうまく盛り上げてくる。はいはい、それは人 の, あの力だ、パーソナリティの問題で、はい、これアメリカとか行ったら誰も日本語なんか教えてくれないので、誰もメンタリングもできないし、それを相談することもできないので、レベル的にはマットの思想が合ってるかなと思っていて、でここってでも多分レベルがあるんですよ、人によって。テクニカルレベルとかメンタリングレベルってレベルがあると思っていて、例えばそれはパーソナリティだと思うんですね。スキルがあるけれども喋るのシャイみたいな人もいれば、スキルがなくても喋るの得意みたいな人もいるし、気持ちの、前言ったマインドかなと思ってて、なんかそのパーソナリティの違いをアダプトしてるのが結構先生のスキルなのかなと思って、
はいはいはい、
でなんか結構ロジックを組み立てると、まず自分のセルフアセスメントして、あ、それで最終的にはこれが言いたいだけなんですけど、このフレームワークに乗れば結構いけるのかなと。まず自分自身をセルフアセスメントして問題をちっちゃいコンポーネントに分けますと、ちっちゃいコンポーネントはこのレベルでいいと思ってます、何が欲しいのそもそもって、ゴールに向かったらどれが必要なのっていうのをセルフアセスメントして、でオープンエンバイロメントっていうのはコミュニケーションするための場を用意しますと、それはティーチャーもあるしカウンセリングもあると思いますと。でカウンセリングはいいんですけど、カウンセリングはティーチャーじゃないから最終的には微調整する、このパーソナリティの問題を微調整するのは先生なんですね、だから先生とやっぱり一緒にやった方がいいですね、両方とも必要かなと思ってて、最後は彼らのスキルを持ってティーチング、コーチング、ガイディング、メンタリングっていう、彼らのスキルと今までやってきたエデュケーションレベル、ティーチングのスキルとか、テクニカルを使って問題を解決するっていう風なフレームワークを、まあ、みんなが持てれば多分すごく成功すると思う、っていうのが私の理想、
まず分析するでしょ
そうですね、
まあ、これもだから仕組み化して、まあ、生徒は月1回とか、まあ、分かんないけどするわけじゃないですか、
はい、
でこれ、このミーティング違うわ、
メーカーエンバー、まあ、ここですね、クリエイトコミュニケーションスキーム for avoiding a miscommunication っていうふうに、
それもなんかそういう会議体みたいなのを作るってことですか。
会議体なのか、
まあ、ミーティングですけどね。
そうです、
まあ、定期的な、
例えばなんとなくしっくりこないって言った時に、何がしっくりこないのかを自分自身で見てみて、それは教え方の問題なのか方向性なのかっていうのをまあ自分で分析するんですよね。まずここでセルフアセスメントして、それをガイドできる人に相談するんだと。それはカウンセリングのケースもあるし、ティーチャーでもある
かもしれない。
で最後はその 見つけた問題に対して彼らのテクニックとパーソナリティを持って解決していくっていう、うんうん、このやり方で、これを繰り返す、
まあ、このパターンのマッチングだけで、まあ、機械的にある程度できるわけじゃないですか。
そうです、そうです、
ね、でそれでもその誤差が生じるのはこのパーソナリティのスキルで対応するってことですね。
そうです、
そのジャッジできる人が、まあ、いたらいいし、 それがまあ先生もスタッフも分かってたら、
そうです、
まあ、まあシンプルなもんなんで、はい、この概念が共有されればミスマッチが減る。
そうだと思います。で、うん、自分のイメージは先生は結構これを分かってる人もいます。
なるほど。
分かってない人もいる、
うんうんうん、
自分自身が何をどうすればいいのか分かってないでティーチばっかする人もいるんですよ、うんうんうん、まあ、それは学校が教育するべきだなと思うし、うんうんうん、生徒で自分自身を分かってない人も結構いっぱいいる、
うんうん、そいやほとんど分かってないじゃないですか、うん、はい、
そもそもこの質問した時に答えられない人もいたんです
よ。いるでしょうね。
でもそれはダメ、絶対に伸びない、
うんうん、
だと思うんですよ。
まあ自己分析できてないとね。
そうです、そうです。だからこれをまずやらせることが多分必要で、うんうん、先生とマッチングして合わなかったら何が合わないのかっていうのを一緒に解決すると、
うんうんうんうん、
すごくいい学校で、その際には多分あのレベルっていうのは関係ないんだろうと思うんです。あとはマテリアとかテクニックの問題だけなんで、
うんうんうん、
その話題がビジネスなのか学校なのか日常会話なのかっていうレベルの違い感だと思うん
で、はい、人じゃないですね。
そうです、フレームワークである程度解決できるかなっていうのが私の思想、うん、
はい、いやすごく勉強になりました。これはあのこうもうみんながこういう考えを取り入れたらいいと思いますね、うん、僕はやっぱこの定義を調べたのがすごいですね。ティーチングっていうのがギブインフォメーションと僕思ってなかったです。ティーチングってもっと高尚な意味があると思ってた。
違います、
勝手にだってさ調べたことなかったもん、うん、
英語の辞書はすごくロジカルで分かりやすいですね。何でも解決してくれますね。
これじゃあ、卒業したらまとめてください。
そうなんですよ、
はい、まあでも今の話にもそれをどう、まあ、きれいにするかだけですよね。もう今の考えてることって今ある程度出し切った感じですよね。
そうですね。
いや僕 の、 あのサイトからリンク貼るんで、ぜひまとめて
これでも結構いけると思うんですよね、このメソッド。
いけるし、あとだから次出てくる問題として、じゃあ学校が何人ガイドがいんねんと。
そうですね、
はい、ティーチャーをティーチングにフォーカスしてる先生を集めるのは簡単だと思うんですよ、うん、じゃあコンサルタントじゃなかったっけ、ね、コーチングとガイディング、まあ、ガイディングまでできる先生がどれだけ揃ってるかは、まあ逆に学校としてもそれが分かっちゃいますからね、評価したら、はい、ティーチングしかできない学校も多いと思うんですよ。
で私思うのはこれってスペシャリティだから別にガイドできなくてティーチだけできるでもいいと思うんですよ。ニーズはあると思う。
うん、あります、あります。
大事なことは自分はティーチャーとして頑張るんですっていう意思を決めることなのかなと思ってて、
はいはいはいはい、
それが分かんないでなんか外されたとか、
はいはい、
なんか僕忙しいとか僕外されたとかそういう会話ばっかりしてるのは非生産的だなと思ってて、はいはい、
確かにね、その原因がぼんやりしてるから変に解釈をお互いしてしまって
ギスギ
スしたりとかね。
でそれをなんか優しさとか、うん、日本人的に言うと、はいはいはい、優しい心で解決しましょうっていうのはおかしい、
はい、我慢するとか、
ね、そうですね。
で逆に言うとそれがすごいマッチングしてんのになんか合わないみたいに簡単に変えるのも不自然ですよね。
そうですね、絶対合わないことない
んですよ、
方向性が。だったら方向性が間違ってるからセルフアセスメントもう一回やればいいだけです、うん。であとは微調整で教材変えるとか、
はいはい、
それでなんとかなって。ちなみに言うとね、まやちゃんで試したん
だよ。おー、なんか試された何したん。
でも方向、私マレーシアで働きたいですって言ったんですよ、うん、でもよく考えたらそれってまだ先のことで、うん、その前のことをまずやらないといけなかったなと思って、うんうん、だから自分のレベルより少し上のところをやってたんですよ、
うんうん、
すごいしんどくて、
うんうん、
分からないことがいっぱいあるし、
うん、
だからそれ、あ、ここをやらなあかんなっていうことを伝えて、ジュンさんに、
うん、
で、先生も書いてもらって、授業内容も書いたんですよ、
うんうん、
でもすっごい楽しくて。
あ、そうなんや。 いや、それがでも柔軟に対応できる学校ばっかりじゃないですからね。
それだから、あ、そう、フェイス2フェイスはすごくいいものを持ってて、うん、その良さをちゃんと伝えてないと思うんですよ、
うん、その柔軟に対応できるっていう、そういうか、そういう、それだけじゃないんですよね、
うん、
でもね、本当にこの、まあ、フェイスフェイスはそこはすごいと思いますよ、
うん、
あの僕から見てたらもうそれええんちゃうかなと思うのたまにありますもん。
うん、
ただその他の学校だったらね、それは学校が何とかせなあかんやろっていうことをその迅速に対応できないケースもあるんで。でもこれそのロジックがはっきりしてるからみんな腑に落ちるじゃないですか、
うん、
そのアクションに対して、
うん、
感覚でやってないから、
うん、
これもだからジュンさんもこれ理解されてるんですよね。
一回ちょっと、はい、推しシェアしてこんなのやってます、
はい、それでも実際変えたっていうのは その自分のなんか目的をもう一回見直したときに、それに合う先生に変えたってことですか。
まやちゃん、このロジックで言うと、まやちゃん、コーチング、ティーチング、メンタリング、ガイディングなんだ。だからコーチングを要求してたんですよ、一番初め。
それは、もともとってこと、それは今ってこと。
この質問を聞いたとき
に、はい、あ、聞いたときにコーチングを求めてると。
でもよく考えたら違うなって。
もしかして、ティーチかもね、
うん。あ、まだ。
もしくはガイドかもねって。方向性わかんないから。
はいはいはい、はいはいはい、まずガイド。
でちょっと方向性を変えてみたら、先生の割合を変えるとか、うん、なんか変えてみたら、まずガイドだよねって言って、でまずジュンさん行ったんだよね、ガイド
って
言った
んです。じゃあ先生じゃなくて、まずジュンさんにヒアリングしてもらって。
聞いてもらって、うん、こういう風にしていきたいんですって伝えて、うん、あとはまだティーチング。
それから。
で、ティーチングの先生も入れたと。じゃあまだインプットをしないといけなかったってことですか。
そうですね。それもあるし。
すごい、
はい、うん。意外とこれいけると思うんですよね。
いや意外とっていうか、全然いけるじゃないですか。すごいシンプルだし、
うん、すごい貴重な時間過ごした感じが。
あ、そうですか。
なんかずっと思ってたんですよ。高校、予備校も行ってたんですけど、うん、高校とか予備校で教えることって、全部ここに書いてあるんですよ。
そうだね。そうですね。
で、授業
本に書いてると。
授業中に、っていうか授業中っていうか、ずっとこういうの読んでたんで、うん、すんごいつまらなかった。
資料が。そうかそうか。
だって全部ここに書いてるか、もう言ってしまったら、こっちの方が詳しいし、何回もわからないとこ見えるんですよ。うん、もう先生ってほらみんな相手にしてるから、うん、1回1回、まあ多くて2回しか言ってくれないじゃないですか。うんうん、で、聞く人もいないじゃないですか。わかりません。うん、まあ、日本だと、うん。なんで、意味ねえなって。多分俺、一番最後にティーチングって言いましたよね。
ゆうやくんは、
最後か、3番目か。
ゆうやくん、ティーチング3番目ですね。ガイディングも3番目、4番目。
あ、じゃあ1番は
メンタリング、コーチング、コーチング、うん、ティーチング、ガイディング。とか、意外といいとこ行ってんじゃないですか。
で、結構考えたんですよ。予備校でも同じなんで。予備校になるともっと広くて、周りはもう、みんな全部知ってんの、こういうの。
だそういう風なタイプの人は、インプットやティーチング必要ないんですよね。だ自分で勉強を読んでできるから。それができないタイプは逆にティーチングが必要だったりとか、それもともとのインプット量にもよります。キャラクターにも。
ティーチングここまで来て、この1対1で、しかも1対1でティーチングってめっちゃ無駄じゃないと思うんですね。だって言ってしまったら、これ土日とかにこう読めばいいんですね。
まあまあまあまあ、だからその極論言うと、まあそうですね。で僕も同じタイプなんですよ。でフィリピン来て別にインプットええわと思ってアウトプットするよみたいな。でそれからそのヒントを教えてもらったら、もう俺実践するからみたいな。でも本当に人それぞれなんで、多分これがちょっと難しいかもしれないのは、みんなじゃあセルフアセスメントできるのかなっていう、自分のこと分かってんのかな。
正しく評価できるか。
だから今回の話で最初はちょっと違うかったわけじゃないですか。案外自己分析できないんですよね。
そうなんです、そうなんです。
それカウンセリングみたいな力がもしかしたら必要なのか
な。本当は第三者がいりますね。
多分今回やってくれた人が、そういう能力があるから引き出されたかもしれないし、その実現の説明あるじゃないですか。このワークフレームを与えて、フレームワークを与えても、その、運用する人がスキル全然なかったら、なんかあんまりしっくりこないかもしれない。
言い方がうまかった。
結局その定義の違いを3つ説明して、その人の会話の中で、まあ、人によってガイドしながら納得させて選んでもらうっていうのって、まあ、ある種スキルなんで、この紙印刷してやってくださいってやったら、なんか違うマッチング、そのベースの情報が違うから違うマッチングになることはあるかもしれないです、はい。でも参考にはなると思います、ね。うん。いやすごい面白かったです、ね、はい。これはもう、だから、フィリピンの学校、こういうの興味ある学校は全部取り入れたいんですか、うん。その代わりは自分の学校をチェックしたら、ティーチングしかできないみたいなこともあり得ると思うんですよ。
そうですよね。そうですよね。
現実を知る。だって先生みんな私はティーチングしたいって言うかもしれないですね。
それは言えてますね。で、結構先生も、なんかガイディング得意ですみたいな風に言ってるんだけど、うんうん、実はガイディングじゃなくてティーチングだよみたいな子もいる
んですよ。もちろんいるんですね。うん、先生がもう、だからまあそれはね、結局自己評価とのギャップは絶対にあるでしょ。
だから第三者評価が本当はいい。
いや、本当に管理できる経験ある人が一人いたら、すごい機能すると思いますけど、うん、使いこなせれるかどうかっていうところはあるでしょ
う。うん、確かに。
なるほど。その仕組みはまあすごくよく分かったんで、本当にぜひ共有していただきたいなと思うんですけど、はい、まあ、英語中級以上の方が、今回このフィリピン留学して、どういう感想を持たれたのか、最後に聞きたいな。
あ、ちなみにこの私のこの結論は、はい、マットとの授業のプロセスの中で作り出しました。
授業の中でこういうことをやってるんですよね。
一番初めのテーマはグッドコミュニケーターって何ですかっていうところから始まって、はいはい、自分で調査してフィードバックして、はい、ログ作ってっていうのを繰り返したんです
ね。それはだから授業の中でこういう
授業の中でやった
んです。それ何の授業でやったんですか。
フリークラスです
。そうですフリークラスもここまで使いこなされたらいいですよね。
で今最後のゴールとしてここに書いたものを英語でアカデミックライティングしてみたいなと思ってて、うん、その時にライティングティーチャーにこれを説明して、うんうんうん、これを言いたいっていうところでロジックツリー作りながら今文を書き始めて、
はいはい、だからそれはまたあのネイティブのマットとは違う別の先生でそれをまたチェックしてもらったらそれはそれでまたいいフィードバックを得られて、
そうですね、そうすると一つの、まあ、会社でいう一つのプロジェクトと同じだと思うんですね、うんうん、課題があって課題解決をどうしたらいいかを決めて、はい、課題のケーススタディをやって最終的にはそのログを参考にしながら自分のプレゼンテーションアウトプットとして誰かに提供するっていうのを一つの一貫したサイクルをここでできるんです、
う
ん、
それって留学前にそういうのをやろうと思って来たわけじゃないですよね。
いやここに来てなんか、はい、考えてみました。なんかどうしたらうまくいくかなっていう、
でそういう使い方をして、
そうです、
自分の中にも、まあ、だから授業をうまく使いながらまあ、こういうのを導き出したっていうのは、
そうです、
ね、まあ、すごいと思います。そんな人は僕、言ったことないですからね。
まあでも、楽しかったです。このディスカバリープロセスがすごく。で、しかも協力してくれる人がいたんで、はいはいはい、いろんなケーススタディを実験しながら毎日面白いな
と思
って。
すごいな。
初めてからすごいウキウキしてき
た。そう、初めの2日ぐらいはものすごく落ちてて、
うん、疲れてました。
どうしようかな。
もうつまんないし、どうしようとか、
あ、そうなん、
話題も面白くないし、
はいはいはい、
ビジネスって言っても、あなたビジネスについてどう思いますかなんて質問されても、
はいはい、
だから何みたいな感じ
で。いや、まあ、本当にビジネス経験ある人は、今みたいな話をね、知って2週間でやる人って、フィリピンでビジネスの話はできないんですよ。だって彼らビジネスやってないですから。だからそのマテリアルがビジネスになってて、表面的な話するだけで、そのシーンで使う言い回しとかも、まあ、俺得られるかもしれないですけど、それももうこれからね、やろうとしてる若い人はいいかもしれないけど、散々プロジェクト回してたら、その質問なんて答えたらいいねみたいな。
でもなんかあの今思うところは、会社もそうですけど、
はい、
やっぱり英語使わないともう世界に立っていけないでみたいなので、なんかこう30代以上の人とかもすごくトイックやり始めたりとか、うんうん、はい、みんな勉強してると思うんですよね、はいはい、その人たちが経験もあって日本で働けるポジションもある人たちが英語やるときにフィリピンに来たらどうなんだろうってちょっと思って、
はい、ですよね。いや僕は本当にそれは結構懸念点だったんで、でもうまく使いこなせたわけ
です。そうですね。で自分がやってみて、あ、これは多分これは使えるなと思ってて、
うん、
でトピックは自分で選べばいいし、調べるのもお部屋でできるんで、アウトプットのチェックを先生と英語を使いながらチェックしていくっていうのができるとすごく有益だなって
思って、うんうんうん、なるほど。自分の業務とつなげることもできるかもしれない、
ね、できますね、間違いない。
でもそれは本当使い方ですよね。
そうですね。
そういうのが気づかない人は満足せず帰っていく人もいると思うんですよね。
そうですね。それは大いにあります、
ね、あれそうですよね、そうか。
でもこのメソッド使えるから、まあフェイス2フェイスさんでもどっちでもいいんですけど、なんかうまくやってくれたらお友達にも紹介したいですね、自分は。
どういうことですか。
つまり
こういう運用、
あの英語の勉強をしたくて休みが取れたら行きたいっていう人はいるし、
いります、
ね、実際に私の同僚で3週間来た人がいるんですよ、やっぱり、
はいはいはい、
その人の真似をしてきたんです、私も、
はいはい、
で彼の目的はもともとトイックだったんで、
はい、
トイックで彼は来てましたけど、自分はトイックプラスなんか1個、時間もたくさんあるんで、
うん、
やってみたいなと思って、
うん、
まあ、これやり始めたんです。短期的に来て、なんか1つ1個なんか文を書いて帰るみたいなのができるって、
うん、
アウトプットとしてはすごい素晴らしいじゃん。
そういうコースをもう学校が提示してほしいですね。
そういうのあったら楽ですね。
例えば 2,3 週間でなんかまあゴール設定して、
うん、
で課題も持ってきてくださいみたいな、
うん、
でそれをまあ先生を使いながら、うん、英語を学びながらやるっていうのもいいですね。これ僕あの、まあ、今回留学前にちょっと軽くメールいただいたじゃないですか、うん、でもあの僕スカイプとかで話してたら、
はい、
フィリピンやめた方がいいって言ってたと思うんですよね、
はい、
多分経験と英語力聞いたら、
はい、
でもまあ、そういう方が結果的に来られて、で環境をうまく使って学ぶものがあったっていうのは僕的には結構発見で、あ、そういう人でもやり方次第で学びがあるんだなと思ったんで、すごい参考になりました。
はい、ぜひ、うん、はい。
違う勉強の仕方を習ったっていうか、うん、でも自分勉強って言ったらインプットっていうか、その喋るためのなんていうんですか、聞くための喋るための、うん、書くための勉強しかやってこなかったんで、
そういう、みんなそうだと思うんですよ。でもそれがある程度できる人は、じゃあそれ、じゃあ英語使って何すんのかっていう、
あ、その次ので
使わへんと意味ないじゃないですか。喋れるだけでも、ね、その辺のおっさんとね、今日どうみたいな話しても、それもできますと。で、そういうのがある程度できるときに、じゃあ次どうやってさらに次のステップ上がるかっていうのを、その学校側からの提供じゃなくて、どううまくこの環境を使って、自分で何か得られるように持っていくかっていうのは、すごい参考になる。まあ今のその、マッチングとはまた別の話にもなりますけどね。はい、でもこういうのを、まあ、授業の中でできたっていうことですよね。
そうですね。よかった。いいケーススタディができましたよね。
うん、楽しい。1週間目で得られてよかったですもん。このまんま4ヶ月無駄にしそうな勢いだったんで。
これだから全然公開しちゃっていいですよね。
あ、全然私、もうみんなに何にも思いがないんで、
は
い、こんなの。
はい。だから、この、まあ、放送を聞いてる方は、まあ、そういうのを参考にして、今後の学校経営に活かしていただきたいと思います。はい。
はい、どうもありがとうございました。